男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
はい、
はいはいはいはい、
いたしました。乾杯ね、明るくご陽気に参りましょう。
はいはいはい。
映画ですわ。
映画ですわ。
ああ。
オッド・トーマス。
オッド・トーマスね。
はい。
見て参りました。
見ました、見ました。
見て参りましたって見ました。
見ました。ツタヤのキャンペーンが安かったんで
。それだけ？
純新作やけど値段してたから借りましたよ。
あれ結構新しめの映画なんですか？
2012年か13年か。
去年ですやんか。
そうそうそう。
あ、通りで周りに映ってる車新しいなと思ったんですよ。新しめの車やが最近かなと思って。
そうですよ。
おうおう。あ、これ誰のおすすめでもなくて、う
ん、これおすすめですよ。メールちょっと待ってくださいね。出しますね。はいはい、
出してくださいよ。
はいはいはい、来ました来ました。
お一人の方から。
あれですよ、あの前もメール紹介しましたけど。
はい。
デルデルマッチョさん。
あ、デルデルマッチョさんが最近面白かった映画2作。
そう、クロニクルとオッド・トーマスをご推薦いただいたんですけど。
ええ。ええ、
まあまあ2作が無理ならオッド・トーマスの方が優先ですよと。
あ、なるほど。ということで、あの無理だったので、オッド・トーマス見てやりましたけど。
僕両方見ましたよ。
あ、そう。クロニクルは僕今借りてきて置いてますわ。
あ、はいはいはい。う
ん、これまた見ときますんでね。
よろしくお願いしますと。
ね、オッド・トーマス。
オッド・トーマスですよ。
どうでしたかってことですよ。
オッド・トーマス、僕ね、ちょっと感心しながら見てたんです。
あ、感心しきりだと。
はい。
ええー。
あれもともと原作小説あるんですよ。
オッド・トーマスっていう。
オッド・トーマスっていう。
ジョー・ブラックによろしくみたいな、ね。
まあまあ、的なね。
はいはいはい。
あれもなんか死んだ人間がどうたらでしたけど。
そうでしょ、そうでしょ。
うんうん、なんかもともと有名な作家さんらしいじゃないですか。
あ、そうなんです。うん、どなたですか？
オッド・トーマス。ディーン・クーンツ。
全くわからんね。
あね、なんかね、アメリカではめっちゃ有名らしいんですよ。
もうこの人が書く小説はほぼ鉄板だと。
そうそうそうそう。
みんな読んどると。
だってね、ディーン・クーンツの本の中に、
はい、
ヒット作の書き方みたいな本あるぐらい。
わ、マジっすか？レクチャーすると、
う
ん。
そうそうそう。
わ、もう、あれですやん。村上春樹みたいなもんですやん。
まあまあまあまあ、まあ。
春キストみたいなもんですやん。
そう。
会社休んで、ノーベル賞取るかどうかみんな居酒屋で待つみたいな、
ね。そう、ワイン飲みながらね。
バカかお前らっていう。
気持ちが悪いっていう。
やめてくれっていうやつ。
なんかね、スティーブン・キングと並ぶ感じ？
あ、のぐらいの、サスペンス、ストーリーテラー的な、
うん、扱いらしいんですよ。
ああ、まあ、
ただ、
まあ、
なぜか日本で全然有名じゃないと。
はい、全く知りません。うん、日本で有名、パトリシア・コーンウェルぐらいちゃうっていうの。日本では。
うちの嫁さんがヨーヨー出ました。
あれ、女の人好きみたいですね。検視官シリーズね。
そうそうそうそう。
それが、うん、はい。
あと、ジェフリー・ディーバーも家に置いてあります。
誰ですか、その人は。何を書く人。
あれですよ、ジェフリー・ディーバー。
指輪物語？
ちゃうちゃうちゃう、あれです、映画化でデンゼル・ワシントンがやってた。
あ、酒飲むやつ？
違う。ジェフリー・ディーバーはね、一作目がボーン・コレクター。
ああ、はいはいはい。
ボーン・コレクターだってデンゼル・ワシントンとアンジェリーナ・ジョリーで映画になってましたけど。
二人で。まあ、まだ、はいはい、まだデンゼル・ワシントンが作品的にブレてない頃の。
そうですね。まだええ人でいたい頃ですね。
なんか知性派でいたかった頃ですね。
そうそうそう。
それもまあまあ有名だと。
う
ん、
そうです。
ということで、今回のこの人も、
はいはい、
アメリカでは、
有名な人の、まあ、ヒット作を、
うん、
映画化しましたと。
はい。これやってたかな、こんな。
なんかね、揉めたんですって。この映画すっごく。
公開するかどうかを？
そうそうそう。
なんでなんでしょう。
裁判になったらしくって。
うん。オッド・トーマスさん側から実在する人物から。これちょっとやめてくださいよ。
そうだね。超人バルーンワンのね、テロップにね、フィクションですって入った理由みたいな話ではないわけですよ。
そういう話ではないわけです。
はいはい、はい、
ああはあ。
オッド・トーマス何が揉めたって、はい、映画に出資しましょうのファンドみたいなんて最近あるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれがね、作成してる途中で手引いたんですって。
もうやめた。僕無理やわ。
これ当たらんのちゃうかなってなったらしくって。
おうおうおうおう。
手引いたせいでお金なくなって、
おい、
最後なんとか完成さしましたみたいな。
あ、もう有志たちからお金を募って。
そうそうそうそう。
な、これ公開されてないっしょ、日本。
アメリカでされてないんですよ。
あ、アメリカでされてないんや。
で、日本では単館上映ぐらいのはず。
ああ、ちょっとした。だから、あれなんですね。うん、日本語吹き替え版が存在しないのね。
ああ、なんかそんな系ですね。
多分もう今回見たやつも日本語吹き替え版のメニューがなかったから。
うん、ああ、なるほどね。
でも あこれ何吹き替えだけやんかと。
そうそうそう。
もう珍しい映画やねと思ったんですけど、うん、それぐらい、あ、だからもうあの何九条の方のなんとか劇場とか
天禄北天座とか
塚口三三劇場とか
そうそうそうそう。
それぐらいの
そうそうそう
感じですか。それぐらい言うたら怒ってくるけど。
あのなんたら座とかね。
はいはいはい、
はいはい、は
い。そういうところでポソッと上映された、う
ん。された。だからあれですよ、ウィキペディアにも項目がないですからね。
マジか。
オッドトーマス。
あら。
小説のファンが作ってても良さそうなもんやのにと思ったんですけど。
そうですよね。
うん。
にしてはまあまあやったっすけどね。
そういやだからね、その感心したっていうのは、
ええ、
最初はお金あったんやと思うんですよ。
はい、豊富なね予算があって。
うん、でね、うん、そのまあ話もね、
うん、
死んだ人間とコンタクトができますよっていう主人公が、
はい、
まあ高校生でしょ。
うん、
高校生、高校出てんのかな、もう。
あれ、もう社会人になってました、ね。
社会人ですかね。
うん。
で、まあまあ、その、彼女がおったりなんかしてて。
はいはい。
で、まあ、ある街でこう、まあ、うまいこと生きていこうとしながらも、なんかそういうトラブルに巻き込まれてみたいな話で。
は、
う、
い、
ん。まあ、割と中高生向けな設定じゃないですか。
ああ、なるほどな。まあ、日曜正義の味方、うん、正義感たっぷりですからね。
そうそうそう。まあ、言ったらちょっとライトノベル的なというか。
そうですよね。死人が見えて、しかもその、殺人した感じとかまでわかるから。
うん。
犯人突き止めて、そいつ逮捕するみたいなね。
そうそうそう、そう。
一般人にしては、実に正義感溢れる男ですよね。
そう。そう、うん。我から絡んでいきますからね。
はいはい。我がでいきますからね。
あ、
うん、
いや、だから、基本ね、多分ね、ティーンエイジャー、うん、
はい。
向けに映画を作りましょうって言って作ってたと思うんですよ。
ああ、はあ、はあ。
だからね、わかりやすいんですよ。すっごい。
ああ、すごい、わかりやすかった、わかりやすい。
導入部分の30分ぐらい？
はいはい。
もうこんだけの情報を詰め込むためには、
ええ、
これ以上の密度にできないよねぐらいで詰め込んであるじゃないですか。
事件がガンガン起こ
る。そうそうそう。開始されて、ここでこうかなって思ったらこうなって、でも実はその事件でこう解決されました。そこで絡んだ警察の人とはこんな関係です。うん、さあ、うん、もうすぐ大きい事件が始まるから、それがメインの事件ですよみたいな。展開していくでしょ。
ああ、そうですね。それは確かにもう分かりやすいね、
うん。で、それをやろうと思ったら、無駄なカットみたいなのができないわけですよ。うん、
できないし、できないですね。
お遊びを入れるとか。
うんうんうん。
そしたら、なんかここではこういうことを説明しないといけないから、
うん、
そこはこいつをアップにして、
うん、
で、背景にこの人が入ってるっていうカットを入れ込まんと、
うん、
それ別々のカットにしてしまうと、そこだけで15秒ぐらい失うから、
ああ、はい、はい。
みたいな感じで、ものすごい、こう、情報量が高まるように効率的なですよ。
すごくコンパクトに、コンパクトにまとまってきてるわけ。
そう、映像をこう、きちっと作っていくっていうのが、
はい、はい。
才能がうまく働いた時の押し守るみたいで。
ああ、いいと。カメラワークなりの、そのストーリーの進め方とか。
そう、かっちりしてて、合理的なんですよ。
ああ、はいはいはい。もう短い。もう無駄なくね。無理なくね。
だから、例えば、パトレイバー2とか、広角機動隊、まあ、その一作目の時の話を押し守るに、この、カット割りはどういう意味があるんですかって、ここはこういう風にこう、うん、これを表したいからみたいな説明しよるんですけど、
ええ、
まあそれとはちょっと方向性違いますけど、同じようにそのこれの監督にここのカットはどういう意味なんですか、うん、いやこれはねこの内容とこの内容を詰め込もう思ったらね、この画面にここを入れ込まなあかんからこっちから撮るしかないでしょっていう。
ああなるほどな。
うん、なんかそういうのがビチッとなってて、うん、
はいはい、
めっちゃ頑張ってるやんって思って、ちょっとすごい好感を持ちながら最初見てたんです。あ、
なるほどね。
うん、
だから、話の展開がすごくスピーディーで、
うん、
って感じるのはそこなんでしょうね。
多分ね、もうパパパパパパパーンっていくじゃないですか。
パンパンパンって事件も片付いていくし、
そう。
説明もちゃんとされていくから、
うん、事件に絡まない登場人物出てこないですからね。
全員ですわ。
そう。
もうね、最後の、うん、一応サスペンスの匂いがたっぷり入ってるんですよ。
うんうんうん、
犯人探し的なところもあって、
うん。
ほんでその犯人探しも、
うん、
あれですわ。出てきた瞬間、こいつ怪しいなっていう。
そうそうそうそう。
あら、こいつちゃうかいうのが、ちゃんと最後の方まで。
あれ、こいつも怪しいけど、こいつも怪しいなって思ってたら、両方犯人やったりしますからね。
めっちゃいてるやん、犯人みたいな。
そうそうそう。
やつですわ。
うん、ちっちゃい町に、猟奇殺人犯多いな、言
うて、ね。そうそうそうそう。
うん。
で、最後のどんでん返しも実にシックスセンス的でね。聞いとるねーっていうやつですわ。
そうそうそう、そう、
結局その、愛ベースになってるから、最後の方でも。
うんうんうんうん、
主役は、その、600人の大虐殺よりも彼女を選ぶみたいな。彼女一人助ければそれでよかったねぐらいの話ですからね。
そうそうそうそう。
そこら辺もちゃんと最後こう、あっていう驚かしもありつつ。
ありつつ。
ああ、なるほど。 ほどなーっていうやつですよね。
結構話ひどいですけどね。全体にわたって話結構ひどいですけどね。
結構残酷やし、最後の方に行くに従って、もうなんかこう、正義たるや何なんやこれっていう話にね。
そうそうそう。
どんどんなっていくんで。
なっていくんでね。ただようできてたな
ぁ。まあまあまあ、ようできてましたわ。あの、うん、オッド・トーマス君っていうのが自分の能力が分かってて、
うん
うん、その能力を使いながら、
うんうんうん、
犯人をこう、ね、探し当てていくと。
そうそうそう。
いう、あと、なんかあの、そのなんか変な、悪いことが起こるときに現れるあの悪いあの悪魔みたいなやつ。
はいはいはいはい、はい。
虫みたいなやつ。
ポダッハ。
ポダッハ？
うん。
ポダッハもなんかよく使われてて。なんか。
ただあの、さっきも言いましたあの、お金がなくなる？
ええ。
っていうのがあったので、
ええ。
もうあの、後半に行くに従ってですね。
うん。
あの CG がね、なんかふわふわした CG になります。
CG の安さね。
安さがね、なんか、テレビ映画かなみたいな、レベルになってくるので。
最後の方のこう、決めのシーンとかでも。
うん。
大爆発がある
んだ。そうそうそう。なんか、モズレベル。
ワウワウレベルってことですよね。
そうそうそう
そ
う。
そのぐらいで十分ってことですよね。
そうそうそう。
もう重ねたのわか、もう丸わかりやし。
そうそうそう。
もうひたすらレイヤー重ねてんな、みたいな。
なんかね、黒巻きで撮りましたみたいなやつがね。
うん。
出てくるんで。
そう。で、あの、ちゃんと最後、その、なんとかバッハが出てくるときに。
ポダッハ。
ポダッハ。あれもう、こう、実際の、なんですか、ショッピングセンターみたいなところで撮ってですよ。
そうそう、
多分。あそこら辺にポダッハがおるので、それをなんとなくやってくださいね、うん、みたいな話
で。3日ほど貸し切ったんでしょうね。
あれね。安いやつね。
ああ、
まあまあ、でも、嫌いな映画じゃないっすわ、僕。
うん、あの、すっごい見やすいんですよ。
ああ、なんかあの、ああいう能力の人、シックスセンスを持ったみたいな人で、あの、それがどんどんどんどん伏線が伏線を呼んでいって、
うん、
それ後半になっていくと、どんどんその伏線が回収されていって、
そうそう、
最後一番悪いやつなりなんなりが、
うん、
ギリギリぐらいで分かって、
そう、
それを倒すために最後なんかやるっていうね。
そうそうそう。
そのストーリー展開って実に我々が昔から見てきたストーリー展開やから。
だからそうそうそう。
面白いっすよね。
真面目に作った子供向け映画って感じ。
ああ、なるほど。ちょっとお金かけて作りましたって感じですよね。
そう。にしては残酷描写が多いのと、あの、エーモンのはずのウィリアム・デフォーが怖すぎるっていう。
そう。俺最初出てきた時、ウィリアム・デフォー出てきた時、こいつ犯人ちゃうかって思いました。
そう。ウィリアム・デフォーの、猟奇殺人犯感が半端ないですよ。
俺多分ね、
うん、
途中でグリーンゴブリンになって飛んで現れてくるっていうか。
で、なんか赤いコスチュームの人に殺されると思うんですよね。
そうそうそう。ウェースパイダーマンって現れて。ジェット機みたいなの乗ってきて。
そうそうそう。
あれでやるんちゃうかなと思ったら、比較的ウィリアム・デフォーはずっとそのまんまの体勢を保ったから、
うん。そう、いい人なんですよ。
脇役として最後までハラハラしてたそこですわ、僕。
そう。あのね、スパイダーマンで言うと、おじさんポジションなんですよ。
そうそう。
あの、真面目にこう、父親代わりをしようとしてくれる人なんですよ。
してくれる人でね。
うん。
だから最後の一番ラストの方に近いシーンで、うん、まあ、主人公をウィリアム・デフォーが訪ねてくるっていうシーンあるんですけど、
はいはいはい。
そこでウィリアム・デフォー主役殺すんちゃうかって思いましたから、これ。ガチャって開いたら。
にやーって笑ってね。
そうそう。いいお前やったみたいな話で終わるんかなと思って。さすがにそれはちょっとあかんのかと思って。
それは大丈夫です
けど。話もう30分続けなあかんようになるからもうあかんのかと思って。そう、
この映画短いですからね。
この映画2時間ないんですか
?2 時間ないっすよ。
あ、1時間半ぐらい
?94 分とかそんなんすよ。
あ、そんなもん。
うんうん。
あ、そんなに長くなかったんですね。
うん。
な、まあまあ確かに見出してそうか。
うん、
予告編が異常に長かったですからね。
そうそうそうそう。
予告だけで20分くらい入ってたから。
うん。
あれやったけど。まあ、あれね、正義感溢れてて、いいんじゃないでしょ。
まあまあ、そのね、デルデルマッチョさんのメールに、まあ、両方ともっていうのはね、その、クロニクルとオッド・トーマス、はい、両方とも、うん、まあ、日本の漫画とかの影響があるよねって話があって、クロニクルは、まんま、アキラですわ。
あ、ほんまですか？
はい。
あの、あれが出てくるんですね。金田じゃないわ。鉄
道。金田ポジションのやつ出てきますから。
あ、マジっすか？
はい。
バイクパクリに行くわけですか？
はい。
あら、すごい。金田がいてるんや。
そうなんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、なんですけど、こっちのね、
うん、
文で言うと、僕はね、うん、逆にね、ジョジョの元ネタやんっていう。
あ、クロニクル？
オッドトーマス。
あ、オッドトーマスってそう、あまあ、どういうことやろ。ジョジョって、スタンドちゃいますんか。
スタンドになっての、
うん。
第4部。
はい。
東方丈介。
まあ、日本編ね。
日本編。
ええ。
ダイヤモンドは砕けない編ですよ。
ああ、もう全く知りませんけどね、そのあたりは。
あっこでね、
ええ、
スタンド使いは惹かれ合うって言って。
おうおう、ああ、うわ、近寄ってくるんや。
そう、同じ街の中で、
うん、
殺人犯がおるけども、
ええええ、
こう何かしらこう惹かれ合う部分があるので、
はいはいはい、
こう、どうですか、縁があるというか、事件でこう絡んでいくみたいな話になってるんですけど、うんうんうんうん、多分それ、このオッドトーマスの小説からもらってるよねっていう。
あ、だから主役、荒木さんがそれに呼んでて、
うん
うん、このネタいただこうと。
昔からSF とかの古典とかからお話いただく人じゃないですか、あの人。
うんうんうん
うん、多分、まあまあ、このオッドトーマスもその知ってる人はその、何ですか、日本語訳版とか読んでる小説なので。
はいはいはい。
多分そこから来てるよねっていう。
あ、なるほど。だから元ネタとされてるところが非常に多いと。
うん、
そういう昔、うんうんうん、昔、妖文の、そういうサスペンス系の小説読んでる、うん、ファンタジック系の小説読んでる人たちには。
うん、そうですね。知ってる人は知ってるようなので。
なるほどね。
と思うんですけどね。
はいはいはいはい。うん、もう、だからその、死人の描き方が実に、楽しかったかなと思う。うんうんうん、まあ一応死人は普通に混在する。もう主役の目で見てるから、
うん、
まあ普通に立ってるわけですよ。
うんうんうん。
亡くなってる人たちはね。
そうそうそうそう。
で、まあ、パッと見は、気づかないわけですよ、
うん、
で死んでる人なのか生きてる人なのかって別に生きてる人として自分は考えてしまって見るんですけど、はいはい、いざと最後の方で最後の方っていうかまあ話の途中とかでもいいですよ、うん、実はこいつは死人だと、
そうそうそうそう、
僕には一緒に見えてるからこういうことになるんだけども、うん、なんとかだよっていう、そこの設定がなかなか面白かったなと思って、
うんうんうん、
映像的にね、
うん
うん、
あとね、なんかそのアメリカの中高生に受けそうな要素を、
うん、
もうストレートに投げてくるでしょ
う。どういうのがアメリカの。
だからね、彼女が可愛いの。
彼女がね、あれ日本人好みやね。
ね
え。あれみたいな子、なんとかモレッツみたいな子。
ああ、そうそうそうそうそう。
ね、もうほんま日本人が好きすんな顔ですわ。
あのね、
うん。
なって思う。
日本人が好きな外人顔。
わ、オッドトーマス、なってなるんですよ。
オッドトーマス、もうベタ惚れされてもうてるやん。
そうそうそう。俺幼馴染でも昔から付き合ってて、
うん、
性格も良くて、
そう。
で、オッドトーマスのことも、その能力も含めて理解しようってしてくれて、
そうそう。
で、エロいんですよ。
まあね。
うん、
まあまあ、バイト先もエロいし。
そう。で、うん、若干オッドトーマスより性欲強めっていう。
ああ、そうですね、そうですね。
うん。
オッドトーマスグイグイ押してくる感じのタイプの子やから。
そうそうそう。主人公一筋なんですけど、
ええ。
おお、交尾しようぜって言うてくる感じ。
そう、そういう感じ、そういう感じ。うん、
ああめっちゃええやんっていう。
なんか溜まってますんかってぐらいの感じやね。
うんうんうんうん。
だから、あの子か、可愛いっすよ。
そう。
あの後なんか別にそんなに作品に出てないのが残念ぐらい。
そうなんすよ。
もうだって俺キックはその女の子大好きやもん。
そう。で、顔似てますけどね。
そう、めっちゃ顔の作りそっくりじゃないですか。
そう、ちょっと垂れ目でね。
そうそうそう。あんで目がちょっと大きくてね。オリエンタルなムードが若干ある子。
う
ん、
そうそうそう。
あれは日本人好きやで、あの顔。
好きですよ。で、ね、この映画ね、もう一つ良かったなって思ったのは、その、
ええ、
なんか主人公の友達で黒人の女の子もう一人出てくるでしょ。
ああ、出てきます、出てきます。
妹二人頑張って育ててる子。
はいはいはい、はい。
やっぱどうしても、うん、黒人さんって、
うん、
こう日本人からすると、女の人の、こう、まあ、AV 的なやつでもあんまりグッと来ない部分ってあったりするじゃないですか。
日本人はね、感覚としてね。う
ん、ところがね、今回のこのオッドトーマス出てるその友達の女の子の黒人。
はい。
なんか揉み応えのありそうな絵から出してません。
で、ちょっとガチ黒人タイプの感じじゃないから、
うん。
ちょっと白人入ってるんかもしれませんね。
で、ちょいぽちゃなんですよ。
そうなんですわ。
うん。
あれも、べっぴんさんばっかり出しとる。
だからね、この映画見るときは、金を出してみてもらえると思うんです。
またかいな。この前のタイムマシンの話もいい。
いや、でもそんな感じでしょ。
うん。もうちょっと、絡みもうちょっと、まあだから、あれでしょうね。結局、若年層に向けた映画やから、オッドトーマスとね、
うん、
彼女はやっちゃいけないわけですよ、やっぱり。
そう、PG ついたらあかんのですよ。
うん。
うん。
そう、だから中がやたら中。
そう。
やたら中ぐらい。
そう。
で、オッドトーマスも、うん、帰ればええのに、帰ったらあかんやん、うん、彼女も下着で家うろうろしてんのに。
そうそうそうそう。
それはオッドトーマス泊まろうやってなるやん。
そう、若干もう濡れてるぐらいのレベルやんかっていう。
そう。で、今危険なとこなんやから、家帰ってる場合じゃないでしょ、あなた。
もう交尾しててもええから、そう。おりやっていう。
彼女ととりあえず同行するぐらいの感じにしといた方がええんちゃいますか、
そう。
感じなんですけど、やっぱりそこは、やっぱ高校生とかが見る作品なんか、
そう
やから、
うん、だからもう家帰ってオッドトーマスもだいぶオナニーしてますよ。今日ストーミーエロかったー言
う
て、
もうピンクのパンツあれあかんよなーって、
あかん。
でもあれはあの設定としては肉体関係かなりある感じに見せてるけど、うん、映像では出さないですからね。
そう。
うん、あれがなんかこうあの、ね、若いやつの想像をかき立てるんでしょうか。
そう。で、それ以外でもオッドトーマスモテモテですからね、なんか知らんけど。
そう、オッドトーマスがね、もうすごいんですよ。ヒーロー的な扱いなんですよ。
そうです。あのオッドトーマスでなんかちょっと変なやつって意味じゃないですか、オッドっていうのが。
うん。
で、なんかちょっと浮いた存在なんですよみたいなところで導入部分で言うた割に、
うん、
お前何その金髪のグラバラスな姉ちゃんから言い寄られてんの、何や。
そう。で、なんとかバッハ。
うん、ポダッハ。
ポダッハ。
うん、
ボダッハが現れたら、
うん、
これはあんまりみんなに言っちゃいけないんだ、みたいなこと言いながら、
うん、
オッドトーマスがすごい能力を持ってるっていうのは、警察署長も知ってるし、彼女も知ってるわけじゃないですか。
そう。
みんなバラしてもうてるやん、自分って。
そう。
なんか、これはダメだ、見ちゃいけないとか言うてる割に、そいつの目の動き見たら、なんか感じとんな、こいつってなるわけでしょ。
なる。
みんなにバラしてあかんやん。
そう。
特殊能力は。
うん。女の人のお乳見てたらバレてるでっていうレベルで見てますからね。
そう、うん、警察署長もそういう不思議な力で事件を解決してるっていうのは分かってるから、
うん、そう。
それもうめっちゃ言うと飽きませんやん。なりますぜ。
署長もしょっちゅうみんなに言われてるんですよ。なんであいつ呼びますんって、
うん、あいつバーベキューとかにも来てますけど。なんでですかと。
なんでそんな仲ええんすかい、
うん、あれ、あいつ一般人ですよね。そいつに事件の捜査の秘密とか話してあかんのちゃいますん。いや、ちょっとあいつは、まあ、ええねん、特別やねん、みたいな話で。
まあ、はっきり言うとあかんって言われてるから、はっきりは言わへんけど、まあ、なんか見えんねんって。
全部言うてもうてるやん、それ。
なんかは言わへんでって、知ってるけど。
言うたあかんことになってるから言わんけど、殺したやつとかわかるらしいわ。え？何の話ですか？
で、他の警察官から聞かれた時に、あいつなんで読むんですかって、いや、言うなって言われてるから全部は言わへんけど、死んだ人が、まあ、なぐんな。
関わっとるみたいやな、あれ、死んだ人な。
この二人の情報を総合すると、死んだ人がどうやら見えるらしい、あいつ。
で、その死んだ人が殺した相手を教えてくれたりとかっていうことがわかるんですよね。その人、オッドトーマス、変わったやつですよね。
そう。
誰に聞いたん？
俺言うてへんで。
俺じゃないで、言うた。ヒントは与えたけど、みたいな。
あかん。
ぐらいな。
全然あかん。
まあ、ぐらいの感じの映画でしたと。
そう。
うん。いうことなんで。まあ、悪くないですね。
そうですね。
全然悪くないです。僕、面白かったと思いますわ。
なんかシリーズ化できそうというか。
シリーズ化するつもりはまんまにありましたけどね。
ありましたね。
最後、ラストシーン見たら、2はちょっと出していきたいなって感じやったっすけど。
ああ。
もう、こっからオッドトーマスは旅に出るって感じになってましたけど。
そうなんですよね。
ああ、でも、もうできないでしょうね。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ー、ビックビックじゃぞ。